お座りください。聖書を拝読いたします。本日この礼拝に与えられました御言葉はルカによる福音書1章26節から38節です。新約聖書の100ページです。ルカによる福音書1章26節から。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の許嫁である乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。そこで天使は去っていった。以上です。恵みの支配と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいまルカによる福音書の1章26節から38節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの26節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。6ヶ月目にと始まります。でこれは直前のところですが、24節のところで祭司ザカリアの妻エリサベトが身ごもって5ヶ月の間身を隠していたと述べられていたことに関連しています。妊娠初期のまだお腹がそんなに大きくなっていない時にはゆったりした服を着れば身ごもっていることを他の人たちに気づかれずにやり過ごすことができますけれども、いよいよお腹が大きくなってきますとそういうわけにはいきません。6ヶ月目というのは、いよいよお腹が大きくなって胎児のいることが誰の目にも明らかに分かるようになった頃という意味と思われます。神様はそのような時期に天使ガブリエルをマリアのもとにお使わしになりました。でこのところには神様の深いご計画が表に分かる形で表されています。神様はマリアのために、マリアが 神様の御業を信じることのできるようになるために、エリサベトの妊娠6ヶ月の時にガブリエルをマリアに送られたのでした。でこのマリアについては、よく知られていることですが、カトリックの教会とプロテスタントの教会で、全く違うふうに受け止められています。カトリック教会ではどう教えられているかといいますと、マリアはその信心深さのゆえにキリストの母となったのだ、そう教えられていて、その信心深さのゆえに全ての聖人の頂点に立つ人物というふうに受け取られています。ですから多くのカトリック教会では主イエスキリストが十字架にかかっている像と並んでマリアの彫像やマリアの絵画が飾られていて、非常な敬愛の念を受けているというふうになります。でこれに対して私たちの教会もそうですが、プロテスタントの教会ではマリアのことを特別に聖なるものであるというふうには考えません。マリアも私たちと同じように神様の憐れみと恵みを受けて、そして神様の御業に仕える一人のものとして用いられた女性、それ以上ではないというふうに考えられています。マリアには確かにシエスをこの世に送り出す人間の母親という務めが与えられました。しかしそれはマリアが特に信心深かったからでも経験だったからでもありません。神様の御業に用いられたことでマリアには確かに特別な光が当てられるようになっています。しかしそれはそういう立場にマリアが立たされたということであって、仮にマリアをその神様の御業という全体の中から取り出してマリアだけをしみじみ眺めるならば、彼女は他の多くの人たちと何も変わることのない一人の人間に過ぎないということになるだろうと思います。マリアを輝かせているのはマリア自身の信心の深さや信仰ではなくて、神様がなさった御業なんです。そして神様が御業をなさるのはマリア一人の上だけではありません。今日ここにいる私たち一人一人の上にもそれぞれ神様が御業をなさっておられます。私たちを神様の御業に仕える、神様のご計画にの中に生きる一人一人として神様が招き用いようとしておられるんです。で神様がマリアに働きかけてくださったその最初のところが、天使ガブリエルを使わされるということでした。神様の御業ですから、これを人間の側から始めるわけにはいかないんです。神様の御業はいつも神様の側から始められます。で神様がガブリエルをマリアのもとに送った、そこからマリアのある特別な務めを担う生活が始まっていくわけです。でその送られた時がエリザベトの妊娠6ヶ月目であったというところに、実は神様の憐れみ深さと深い御心が表れているんです。6ヶ月目に天使が送られたということは、この6ヶ月経った時に急に神様が思い立ったということではありません。神様の御業っていうのは常に思いつきや偶然ではありません。人間の側からするとそれがいかにも突然のことであり急なことのように感じられることがあるとしても、神様の側では深い御心のうちにご計画がすでに立てられているんです。そしてそれが時が来ると実現をされていきます。6ヶ月前エリサベトの体内に胎児のヨハネが宿った、その時点ではすでに天使ガブリエルがマリアのもとに6ヶ月後に送られるということが天においては決まっていました。 しかしどうして神様はそこに6ヶ月の時間を置いたんでしょうか。エリサベトの妊娠にすぐ続いて同じようにマリアも身ごもらせなかったのはなぜでしょうか。でこれはまさに信じることのできなかったマリアが信じるものとされるためにエリサベトに神様の印としての役割が与えられていたからなんです。マリアが神様の御業を信じて私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように、そういうふうに語りまた行動ができるようになるために神様は先にエリサベトの体内にヨハネを宿らせていたんです。で、今日の記事を聞いていて、ガブリエルがマリアを訪れたとき、マリアは最初から耳にしたことを喜んで聞いているかというと、そうではないと思います。マリアは天使ガブリエルの訪問を受けたときに、すぐに喜んで迎えたり、あるいは聞いたことを信じようとはせずに、むしろ聞いた言葉を怪しんで考え込んでしまっています。28節と29節のところにその様子が語られています。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。天使が語ってくれる言葉は神様の言葉です。ここには神様の御言葉を聞いたときすぐに喜んで信じようとしたんじゃなくて、何とも不思議に思って不安を感じ物思いにふけったマリアの姿が描かれています。神様の御言葉だからといって、それを聞いた人が常に喜んでその言葉を受け止めるとは限りません。むしろ警戒されて不信の念を持たれ、なかなか素直には受け取ってもらえないということだってありえます。ここのマリアの姿のようにです。で、実は今お聞きしたところでは、まだマリアの中に救い主となる緑子が宿ったという決定的なことは言われていません、まあ、いわばその前段階で天使ガブリエルを通して神様がマリアに語りかけておられる、そのことにマリアが気がつくような言葉がけがされています。しかしもちろんこの前段階の言葉がけというのはそれだけでもう十分目的が達成されるわけではないんです。おめでとう、恵まれた方、主があなたともにおられるという言葉だけで十分なのではありません。マリアには神様がマリアにのところにやってきて御言葉を語ってくださるということが聞かされた後に、それに続けて本来マリアに伝えられるべき事柄が続けて語りかけられます。30節から32節のところです。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、糸高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアはこういうふうな言葉を聞いても、やはりこれを感謝して喜んで聞くというふうにはなっていません。マリアは天使の言葉を聞いているうちに息が詰まりそうになります。そして低くうめくような返事を返すのです。34節のところです。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。 このやり取りの中で、マリアは決して信心深く敬虔で、神様の御言葉なら当然それが自分に実現するのだとすぐに受け止めているわけではありません。自分自身の人間的な理性を犠牲にして全てを信じ受け入れるような素振りはここには見当たりません。天使の来訪に際しては驚いて考え込み、救い主となる男の子が胎に宿っていると聞かされると、どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのにと至極真っ当なことを口にしています。ここでのマリアというのは特別信心深く清らかで御言葉をすべて信じ受け入れるというふうではないんです。確かにマリアは今日の記事の最後のところでは口ごもりながらですけど、ガブリエルから聞かされた事柄について、その言葉通りのことが自分の身に起こりますようにというようなことを言っています。38節をお聞きします。マリアは言った、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにとマリアは語っています。でこの言葉が神様のなさりように対しての類いまれな服従の言葉だというふうにカトリックの教会では受け取られるんです。そしてマリアは誠に謙遜に信心深くこの神様の訪れを受け入れて、そしてついには信仰の深さによって神様の独り子の母になったのだというふうにさえカトリックの教会で教えられます。しかしここの記事は本当にそういうことを告げているんだろうかというふうに聞きながら思うんです。マリアはこの38節の言葉を語った時もどこか慎み深く、もっとありていに言えばためらいがちに語っているようには聞こえないでしょうか。少なくともマリアは自分が聞かされた言葉についてそれを信じますというふうには言っていません。マリアが語っているのは自分は主のはしためであるということです。すなわち自分は主なる神様のしもべしもめに過ぎないものである、そう言ってるんです。しもべやしもめであれば主人の命令には逆らうことはできません。従って神である主の仰せの通りになるでしょう、そういうふうに語っているわけです。自分から感謝し喜んで御言葉を信じます、私は本当に感謝してこの御業にお仕えします、そういうふうに言っているかというと、どうもそういう言葉には聞こえないんです。神様がそうなさると、もし本当にそうおっしゃっているのであればきっとそうなっていくでしょう。マリアはそう述べているだけです。もちろん大変消極的な姿ではありますけれども、マリアは主の御業に自分が用いられるということに同意をしているというふうには言えると思います。しかし、こんなふうにです。マリアが自分がはしためとして神様の御業に用いられるだろう、そういうふうに語っている言葉、これは今日の箇所の最初のところでマリアがガブリエルに対して語っている返事の言葉とは随分趣が違う言葉です。はっきり言えば今日の記事の始まりのところではとても信じることができなかったマリアが半信半疑でありながらも、もし本当に神様が自分を用いてくださるのであれば自分ははしために過ぎないのでどうぞお用いくださいというふうに信仰を励まされている、でそんなふうに 変わってきています。でこの変化っていうのは単純にマリアの中にかすかだった信仰が励まされ強められたというようなものではありません。神様の御業だと言われても男の人を知らない自分に子供が生まれるはずはない。マリアは最初に確かにそう思ってたんです。ところがそういうマリアがもしかすると自分が用いられて子供が与えられるかもしれないと終わりのところではかすかに思うようになっている、そういう変化です。ですからこれは弱い信仰が強められたんじゃなくて質的に考え方がすっかり違ってるんです。言ってみれば34節のところで語っているマリアと38節のところで語っているマリアの間にはある断絶があります。信仰への飛躍というふうに言ってもいいかもしれません。29節や34節のところで黙ったり語ったりしているマリアと38節で語っているマリアは、明らかにこれ地続きではないんです。34節のマリアの口からはおそらく絶対に出ないだろうという言葉が38節のマリアの口から出てきています。でこの2つのマリアの姿の間に何が起こっているのか、どんな違いが起こっているのかをもう少しこの聖書を聞きながら確かめてみたいんです。35節から37節までをお聞きいたします。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。でこの35節から37節の言葉というのは、34節でどうしてそんなことがあるだろうか、私は男の人を知らない、マリアが言っている言葉に対して天使ガブリエルが語って聞かせている言葉です。一体何がこのガブリエルに語ったどの言葉がマリアを動かしたんでしょうか、マリアを変えてるんでしょうか。後ろからちょっと考えてみたいんですが、まず37節に非常に力強い断言があります。神にできないことは何一つないという言葉です。確かに天使が語るこの言葉は本当のことです、真理です。神様という方はご自身がなさろうと思えばどんなことでもおできになります。でもそれは魔法の呪文というのではありません。こういう言葉を聞いて本当にその通りだと思う人はすでに信仰を与えられている人です。信仰がある人であれば神にできないことは何一つない、そういう言葉を聞かされて本当にそうだと思って大変力づけられ嬉しい気持ちになるんです。しかし今マリアの置かれている状況でマリアが本当にそうだ、自分にも子供が生まれるんだというふうにこの言葉を聞いただけで思えるだろうかと考えるとどうでしょうか。マリアは自分に子供が生まれてくるはずはない、なぜなら自分は男性と性交渉を持ったことがないんだからと言ってるわけです。でそのマリアの思いを翻させるほどに37節の言葉が強く響くかというとそうはならないかもしれません。じゃあ天使が語った最初の言葉はどうでしょうか。35節の言葉です。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。でこの35節の言葉もやはり37節と同じように強い本当のことを語っています。天使はここで一つも嘘をついていません。どうして男性を知らないマリアが身ごもり赤ん坊を産むことになるのか ということについて、ここには天使が説明をしているんです。それは聖霊がマリアの上に下って意図高き方、つまり神様の力がマリアを包むので、マリアに働いたので身ごもったのだ、そういうふうに説明をしてくれます。でもちろんこういう説明というのは地上の人間の理性、人間の生活経験に沿って考えるならば人間の理性に逆らうような説明ではあります。したがって人間の理性以外の事柄を決して認めようとしない世俗的な人たちにはこの説明は断じて受け入れてもらえないだろうと思います。でもシエスのお誕生については実はこれ以外に説明することができないというのもまた事実なんです。この世の物見高い人たちはマリアが男の人を知らないと言っているその証言に疑いを差し挟みます。もしかするとマリアは偽りを言ってるんじゃないか、イエスの人間の父はどこかにいるんじゃないかという憶測がもう2000年前からずっとこの地上には生まれては流されているんです。でもそれは結局憶測の域を出ないことです。そしてここで天使と語っているのは、噂話をしているんじゃなくてこれ他ならないマリア自身がこのことを語っているんです。本人が自分のこととして男の人を知らないと言っているわけです。それに対して天使はそれはそうだろうけれどもこの男の子が誕生するのは人間に由来するんじゃなくて天に由来して神様の御力によってこの男の子は生まれるようになるんだって説明をしているんです。でマリアはそういう説明を聞いてなるほどと思って考えを変えるんでしょうか。そもそも天使は今回の受胎の出来事が神様が特別な恵みをマリアに与えた末の出来事だと伝えています。最初のところでおめでとう恵まれた方と呼びかけています。あるいはマリア恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいているんだ、そういうふうに伝えています。この出来事っていうのはあなたがただひたすら神様の恵みのもとに置かれて起こるんだと、そう伝えられるんです。ところがマリアはそう聞かされても自分の中に胎児が宿っていることを受け止めきれずにいるんです。天使はどうしてマリアの中に子供が宿ることがあり得るのか、それについて、本当のことを告げてくれているのですが、しかしマリアはそういう説明を聞いてなるほどというふうな気持ちにはやっぱりなれないだろうと思うんです。このところでマリアが最も衝撃を受け、そして心を動かされ、わずかでも自分が本当に子供を産む可能性があるのかもしれないと思い始めるのは真ん中の36節の言葉じゃないでしょうか。天使は言うんです。あなたの親族エリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。でこの知らせにマリアは強く興味を惹かれ心が動いたんじゃないでしょうか。神様の働きについてどんなに強い言葉で断言をされても、また神様の働きについて理屈を説明されても、それがどこか遠くで語られている自分と関わりのない言葉だと思っている間は私たちは影響はほとんど受けないと思います。教会がどんなに正しいことを言っててもそれが自分に関わりがない話だと思っている人には語られている事柄はほとんど受け止めてもらえません。でも身近なところでそれこそ自分がよく知っている親類や友人の身の上に起こっている実際の出来事だと、そう言われるのであれば私たちは少なからず心が動くんじゃないでしょうか。ごく身近な人の上にもし実際に起こる、そういうことであればもしかすると自分の身の上にも起こるかもしれない、そう思うことがあるんじゃないでしょうか。でもちろんいくら身近な人の身に起こったことだからといって自分の身の上にすぐに起こるなどと簡単には思えないかもしれません。でも本当に身近なところで起こるのであればもしかしたら自分にも起こるんじゃないかというくらいには考えるかもしれないんです。でその証拠にマリアは これは来週聞く予定の箇所ですが、この次の箇所で何をしているか、直ちにエリサベトのもとにかけていくんです。でもちろんこれは天使が話してくれたことが事実なのかどうかを確かめに行くわけです。マリアはただ単に天使から言葉を聞いただけでは、神様が実際に力を及ぼし御業を行っておられるということを信じることができませんでした。しかし神様がこの世界に力を及ぼし御業をなさるというのは、これはマリアだけが信じないんじゃなくて、普通私たちはそういうことを信じられないんです。私たちは普段はこの地上で自分たちだけで生きているとどっかで思っている。だから神様がこの世界に働きかけてくださることがあり得るんだと、そう言われても、それをどんなに強く断言されても、はい、それはお話として受けたまわりますというところで止まってしまうんです。ところが、そんなふうに信じることができない人間を神様は、そのままご自身の御業に用いようとなさるんです。神様の働きがあるんだと信じない人を、実際にその人を神様の御業に用いるために信じる人に変えようとなさいます。ここでマリアはそういう神様の働きかけを受けてるんです。実はこれはマリアの上だけに起こっていることじゃありません。私たち自身もまた自分のことを思い返せば、思い当たるところがあるんじゃないかと思うんです。ここにいる私たちはもともと生まれた時から神様のことを信じ、イエス様を信じているものだっただろうか。もちろん違うわけです。私たちは神様のこともイエス様のことも知らずに生まれてきて、そして幼い時はそのことを知らずに育ってたんです。ところがもともとは神様を知らずに神様を信じるはずがないものたちだった私たちが、どういうわけか、一人一人みんな違いますけれども、人生のどこかで、主イエスが共におられるんだということを耳にします。そんなことあるはずない、普通は退けられてもおかしくないんですが、しかし実際に私たちはそれを信じるように変えられてきたんです。でそれはどうしてか、誰かが信じるように強く言い立てて私たちに信仰を強制したからでしょうか。あるいはいろいろな理屈を述べ立てて私たちが言い返せなくて説得されたからでしょうか。そうではないと思うんです。私たちもまた神様が実際に生きて働いておられる、そして人間が本当に神様の力を受けて慰められたり勇気を与えられたり力を与えられたりして変えられ生きていくことがあり得るんだということを自分の生活経験の中で出会う、そういう経験を通して私たちは本当に神様が生きて働いておられるんだということを信じるようにされているんじゃないでしょうか。マリアがここでそうなんです。あなたの親類のエリサベトが本当に不思議なことだけれども神様の働きの中に用いられている、そして子供を産めるはずがない、そういう体なのに子供を宿している、そう聞かされて大変不思議に思いながらエリサベトのいる山里までかけていく、そういうふうに変えられています。しかし私たちもまた実は大変に近いことがここに語られているのと近いことを経験させられて一人一人クリスチャンにされてきているんです。そういう意味ではマリアは私たちと全く同じ、私たちの間に生きている信仰者の一人ということになります。今日の箇所というのはマリアの信心深さを褒めたたえるそういう箇所ではありません。もしマリアがそういうふうに特別に信心深い人であるから神様のこの母となることができたのだとすれば、そういう信仰は私たちとは一切関係がないことになってしまいます。しかしそうではなくて、マリアが信じられないはずの人だったのに信じることができるようになるために神様がどう働かれたかということを伝えている記事なんです。すなわちエリサベトに先に神様が御業をなさってくださっている、そしてマリアは それに出会って、それを経験して、確かめて信じることができるようにされている、そういうことが起こっている箇所なんです。そしてそれは、実は私たち自身のそれぞれに歩んできた人生の中で経験させられている出来事でもあるんです。自分が特別に信心深かったり、あるいは宗教的だから神様を信じるようになっているのではありません。私たちは、もともとの自分を考えたら、なぜ信じるようにされたのか、本当に不思議だと言わなければならないんです。でも、私たちもまた、生きてきた中の人生の出会いの中で、本当に神様が人間の上に働くことがあり得る、そして力が与えられ、勇気が与えられ、そして人間が生きることができるようにされるんだということを示されて、本当にそうだ、私もそれを信じますと言って、私たちは神様を信じるものに変えられてきてるんじゃないでしょうか。私たちはみんなマリアと同じ神様の働きのもとに捕らえられ、そして神様の働きに使えるようにここに生かされている、そのことを覚えたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたがマリアを深く憐れんでくださり、信じることができなかったマリアに、あなたの御業が確かに望み、あなたの恵みがマリアの上に注がれていることを知らせるために、先んじてエリサベトの家庭に一つの御業をなさり、その上でマリアにあなたの御業がなされていることを確かめるように呼びかけてくださったことを感謝いたします。私たちはこのようなマリアの身に起こったことと本当によく似た経験をそれぞれの人生の中でしてきたことを思います。自分自身がなぜ主を信じ、主に伴われていることを信じて生きるようにされているのか振り返って考えると、よみがえりの主が確かに私たちの上に共に歩んでくださり、力を与えてくださる、そのことを証ししてくれた信仰の先輩がいて、そしてそのような人たちのあなたから力を与えられて生きている様子を示されながら、私たちも信じるようにされてきていることを思わされます。どうかあなたが御子イエス・キリストをこの世に送って始めてくださっている、本当に人間を許し、そして新しい命に生かす、そのような力ある御業に私たちを捉えてくださいますように、私たちが主に伴われているものとして歩み出すことができますように、どうぞあなたが一人一人に聖霊を働かせ、またあなたの御業の中に私たちを招いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。